ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード。
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンヨンカンジザイヨジハンニャハラミタシンヨン。 たじしょけんごかいくどいさいくやくしゃりしふいくくふいしきしきそくぜく即是式住創業式薬部尿是斜里式諸法苦相不諸不滅不浄不増不現世国主式無住創業式無限に微絶身に式小国未即法無限界内し意識界無無妙薬無無妙人し無老し薬無老し人無く滅道無知薬無徳意無所得故大沙汰般若波羅蜜多故無間解無間解故無苦不離世天道無相苦如涅槃是諸仏へ般若波羅多故徳阿耨多羅三脈三菩提四般若波羅蜜多大人修善大妙修無上修善無等道修の上最苦真実不幸高説般若羅蜜多修即説修罰提伽提波羅伽提波羅蘇伽提波羅蘇阿伽はこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善こと からね、ちょっと長めに話しますので、ゆっくりと姿勢で座ってください。座布団を渡して奥へ行ってもらって、村井さん、どうぞどうぞ、ちょっと奥の方へ行っちゃってもらえますか。はい、お久しぶりです。どうぞどうぞ、先行ってください。どうぞ、もう思い切って行っちゃってください、そこへね。はいはい、どうぞどうぞ。はいはい、ですね、いくつかお話ししてからね、最近あんま言わないんだけれども、私もいつも話をして、ずっとしつこく話をしてるんだけど、今日で仮に天変地異が起こって、鎌倉なんかもう海のすぐそばで2年前と同じようなことがあったら、僕はなんか一発で終わっちゃうんだけど、そのぐらいのことは終わらないけどね、まだどっかでまた復活しますけど、それは冗談として、これで仮に、終わったとしても、とにかくはっきりしたことだけは言っておこうっていう思いで、いつも今日終わったとしても、とにかくこれをだけ話をして、これが、録音して、ポッドキャストっていうもう、となったらね、もうあらゆるところへ拡散していくから、これを聞いてもらったら、もう、ダルマについてはっきりした見方ができるんじゃないのかってね、そういうつもりでいつも言い切ってるんですよね。そういうつもりでお話ししてるんですけれども、今日もね、相変わらずそのつもりで話をします。今日のところね、このところいろいろな、ことがあって、もうだんだん私の立場とかなんかそういうことをはっきり言わなきゃいけないような、状況になってきて、でそれを言ういろんなメディアが用意されてきて、で今ね、まだ全然ちょっとお役にできないんですけども、一つ、ね、計画進んでいて、でそういうところでもはっきり言っているんですけども、今日もね、何回も聞いた人にとってまたかって話ですけども、今日のとこさえ分かってもらえたら、気づきっていうことについての本当にあらゆる曖昧な点がなくなるはずなんですけれどもね、それを目指してね、ちょっと今日もお話しします。でそれで、いろんな導入地点があるんですけれども、要するに今までの、古い建て、歴史的に古いというよりか、自分の今までの人生の中でずっと思い込んできたもの の延長では理解できないようなことですね。でそうなんだけど、今までの古い 自分の中の常識で全てを理解しようとしたから何があるのか分からなくなってしまった。で、じゃあ新しい見方って何なのよっていうところでね、今日も本当にはっきり決着をつけたいと思ってます。まあ、いつ毎回毎回ね、いつも決着をつけたいって思う。ここまでクリアに話して、どう、あともな、曖昧な点ないだろうと思うんだけども、でもまあ、それでも今、私が話しているようなことは、全然、世の中の本当に多くの人には全然受け入れられてないんですけれども、まあ、それでもまあ、たくさんの人に受け入れられてきつつはありますけれどもね、そんなことについて、ちょっとお話ししたいと思います。はい。でそれで、いつも、私が、気づきについてね、言うときに、まあ、必ずもちろん、サティパダナスッタがね、基本の経典になりますけれども、ですね。その中でね、非常に重要なことも言われてますので、そこをね、きっかけとして、手がかりとしてね、今日お話ししていきたいと思います。ね、はい。で、だから今すべてね、ヴィパッサナーとか、気づきとか、マインドフルネスとかね、サティとか、ことに興味を持っている人、今本当に多いと思うんですけれども、だけどなんかちょっと曖昧な、なんか分かってるの分かんない、ようなでも分かったのかな、なんか自分が分かってるのか分かってないのかすら分かんないというね、ちょっと曖昧なとこがあるけども、そこをね、きれいに説明できたらちょっとみんなすっきりするんじゃないのかなって思うんですよ、ね、でそれを、結構説明できるポジションに我々はいるんではないのか、と思うので、まあ、そのポジションを生かしてちょっと説明していきたいと思います。じゃあなぜね、そんな今、そういうポジションにいるって、言えるのかって言ったらば、我々は2つの条件を満たしているから。我々ってのは誰を指しているかというと、2013年に、仏教に興味を持っている日本人っていうことを指しているんですけどね。で、じゃあ2013年今年ですね、仏教に興味を持っている日本人は2つの条件をすでに満たしている、どういう条件かというと、少なくともこの日本という、大乗仏教の国に生まれたということで、でまあもちろんね、もちろん普通に日本という国で生まれて日本人の両親から生まれたとしても、それが自動的に、仏教の文化に親しむとかね、大乗仏教に親しむとか、っていうことを意味しないのはもちろん承知しています、ね、憲法によって、公教育においてね、宗教ってものを絶対入れてはいけないっていうのが日本の小学校中学校の大前提であって、でだから、日本の普通の公立の小学校の小学生たちが、宗教ってものに物理的に触れることなしに今育ちつつ、ずっと育ってきたね、戦後ずっとそうだった、ね、でそれでどこで触れるかというと、まあ、京都と奈良に修学旅行に行った時だけ、ね、だけども普段はもう関係ない、ね、ぐらいで、確かに恐ろしく我々は自分たちの伝統から阻害されているっていう、ところもあって、で、で で仏教に興味があるとしたらいきなりなんかあの、ね、国立の博物館に、阿修羅さんがやってきて阿修羅像がああいいねとかねそういうレベルの話になってしまう。あるいは京都の禅寺の、ね、龍安寺さんの、石庭へ、ね、あの行ってあの枯山水の お庭を見てああなんか素晴らしいねってねあって だけどもそれもやっぱりちょっと非常に特殊な経験であって、自分たちの生活の中でどうこうって話ではないっていうね。だからつまり、我々はやっぱり、非常に、日本の伝統から阻害されてずっと来てしまったんだっていうね。その子はやっぱりどうしても抑えなきゃいけない点だと思いますね。まあよっぽどあの特殊な自分の課題を持ってあの10代の頃うんうんなっていた人間だったらば一人で、仏教とかなんかねそういうことを調べ始めていろんなあのコンタクトを取ってお坊さんたちに会うとかねそういうことをしますけども普通の圧倒的大部分の中学生高校生大学生っていうのは、社会人のね初めっていうのは全然、仏教的なことも何もなしにずっと来てしまうっていうのはその通り でそうするとあとは本当に、社会、儀礼としてのねあの宗教かあるいは観光としていくでそこで出会う宗教ね仏教ねあのもうじき鎌倉も紫陽花の季節になってねもう始まりますけど、鎌倉のお寺のお庭は鎌倉の紫陽花の花で埋まりますけれどもそれを、ね、見学に来るということがあったとしても、仏教に迫る直接触れるわけじゃないっていう、ね、それぐらい、阻害されてはいるんだけれどもでもやっぱりあのこの大乗仏教っていうの国に生まれた、DNA っていうのはあってまあそれでも何やか言っても禅寺とかねなんかに親しくて、まあ、一応大乗仏教が、まあ、阻害されているとはいえ大乗仏教を理解できる感性っていうのかなを持っている、ね、でそれとあとここ十数年の間ね圧倒的な勢いでもって、マインドフルネスサティ気づきっていうものが洪水のようにこの国へ押し寄せてきたね。この2つの条件が今あるんですよ、ねでこの2つの条件を我々はすでに満たしているのね。2013年に今、仏教でも興味を持っている人間はでこの2つの条件は他の国に行ったら満たされていないんですよ。アメリカとかヨーロッパだったらば確かにものすごい数 あのマインドフルネスの瞑想センターとかありますけれどもでももともと別に大乗仏教がある国ではない、ね、でテラバダの国はもちろん強烈に、マインドフルネスの、瞑想センターも山ほどありますけれどもでも大乗仏教はもちろんわからない、ねでまあ それに似たようなのがちょっと韓国はかなり似たような状況で、韓国の大乗仏教の非常に強烈な伝統というのはまだ生き生きと生きていてで韓国の山の中に行ったらばあの韓国の禅宗ですね、宗家宗と言いますけどもあの諸家宗と発音しますけどねあの、まあ、日本の臨済の親戚みたいな形ですよね、のお坊さんたちがかなり、マッチョな、ね、あの修行されているで同時に韓国にもあのマインドフルネスサティ気づきの瞑想が あの国も洪水のように押し寄せて きましたからというのは韓国の人がのかなりのものすごい数の韓国の人がテレバの国に行ってで学ん でそれをまた持ち帰ってきてというようなことが行われてだから、まあ、ほぼ日本と韓国は大体同じような状況、ね、ただ中国文化圏に行くとちょっと、かなりあの、大乗仏教そのものもちょっと危ういし、ね、いろんなことでそれほどすっきりしとは言えないって、ね、だから、大乗仏教の伝統がしっかりしていてしかもこの十数年の間に洪水のような まあ、誰か黒船って言いましたけど、黒船のような、サーティーマインドフルネス気づきの瞑想、あ、これみんな一緒ですよ。サーティーイコール気づきイコールマインドフルネスですよ。こう全部イコールでつないでますからね、の瞑想が、やってきたっていうね、この条件を2つ満たしているのは地球上の上では日本と韓国だけなんですよ、ね、でここをちゃんとまず押さえてください。そして、この2つの条件が揃ったことによって実は、気づきっていうことの本当の意味が分かった。でこの2つの条件のどちらか1つでも欠けていると気づきってことの本当の意味がどうもはっきりしない、ね、っていうことを今ようやく私もこんなことばっかりずっと言ってきて、ね、まあ、あの最初期から付き合ってくださってる人今日も来てますけれども、あの、まあ、最初から同じこと言ってるけども、まあ、かなりね、あの本当にそこら辺が整理できたんじゃないのかなと思って、そして整理できた途端に私らはある意味なんていうかな、もう一つ階段を上ることができた。どういう階段かっていうと、昔からの大乗仏教、それから、ここ十数年の間に、黒船到来よろしくね、あの圧倒的な洪水のように押し寄せてきたマインドフルネス、ね、その二つとも、乗り越えていった、乗り越えることによって全く新しい地平が見えてきた、ね、そういうあの問題意識あるいは歴史認識ですね、歴史認識のもとでこの一本案というところは活動しています、ね、ですからあのこのってことは要するに今こういうことをやってるよってことは、こういうことはやってないよっていうこの逆の意味も含んでいて、で2つのことはここでやってないんですよ。どういうことかっていうと、だからあの、一つは昔ながらの大乗仏教ってこともやっていないです、ね、でまあ私自身は20年間曹洞宗の前僧だった人間だからそれ全部もちろん分かってますけどもね、でもそれをそのままやってるわけじゃない。それからもう一つやってないことは、ここ十数年の間洪水のように押し寄せてきたマインドフルネス、ね、もちろんテラバの国からやってきたものですけども、それをそのままやってるわけではないね。で要するにこの2つのことはをやってるわけではない。で何をやってるのかっていうと、この2つのことを押さえた上でもう一歩進めた全く新しい地平のことを、ここではやっている。なぜかっていうと、この2つさっき言ったように2つの条件が整った時、でこの2つの条件が整っているのは地球上では日本と韓国だけで、だからそういう意味で韓国とは仲良くしなきゃダメなんですよ、ね、あの、私も韓国のお友達たくさんいるし、ビルマで一番世話になったのは実は韓国のあの友達だったんですけどね、あの私をずっといろんな意味でサポートしてくれて、あの一番話があって一番いろんな形で助けてくれたのが、ビルマに行った時ですね、あの韓国の上下州の、ね、戦争たちだったんですけどもね、そういう意味で私は彼のものすごくとてもとても大事な存在で、韓国のお坊さんたちっていうのはね、だからあの日本と韓国の間が仲が、まあ、こじれると非常に私としても辛いっていうね、いうことで、だからそれはなぜかといったら私らと韓国の人は全く同じ条件を生きているから、そしてこの私らと韓国の人をだからこそ非常に見えてきた新しい地平、ね、でこの新しい地平、を、地球上の全ての人たちとシェアしていきたい、ね、でなぜかといえばこの2つの条件が整った時に今までどうしても見えなかったマインドフルネスの本質というのがようやく見えてきたからということなんですよ。そこがそういう歴史認識、そういう認識でいるってことはね、あの抑えてもらえたら、あの一方案で何やってんだっていうことね、ずっと誤解され続けてきたけども、ようやくね、あのもうはっきりした、立場を打ち出せる。でこれはもう オフィシャルに打ち出します、ね、でちょっと今年からかなりオフィシャルな、露出が増えてくると思いますけれども、ね、そうしたら初めて、今まで、まあ、これもこんなことばっかりずっとここ5、6年ずっと言ってきてるんですけども、この5、6年この非常にこじんまりとした閉じられた空間で、ああでもないこうでもないああでもないこうでもないああでもないこうでもないやってきたことがようやくね、オフィシャルな形で、表に出る、表に出すことがようやくできた、できるようになってきた、ね、今年の後半ぐらいからそうなると思いますけども、それでね、初めて、見えてきた、まあもちろんずっと見えてたんだけど、まあまあ、あらゆるにちょっとどんなツッコミでからどんな角度のツッコミにも答えられるぐらいちゃんと準備しないとダメだったんで、あらゆる角度からのツッコミに対してきちんと準備して、ようやくね表に出せるところまで来て、で今日はねそのエッセンスのところだけねちょっとお話ししたいと思います、ね、でそれ でその、まあ、このところね 毎回道元禅師の随文記読んでますけども、道元禅師もそのあたりの、問題意識っていうのは非常に激しくあって、要するに今までの考え方で理解したってどうせ無理で、ここは全く新しくなんないかどうしようもないんだっていうことを繰り返し繰り返し言われていて、でこの古いのと新しいのとのね、その境目、についてあらゆる、表現をされていて、そして古いのから新しいのにどう進んでいくのか、である時は約30メートルの竿の先から手放して行けとかね、まあいろんなこと、ね、あるいは先週やったところだとどうしても先生の言うことがなんかピンとこない、どうしたらいいのよっていうね、のでそれは先生の言ってることがピンとこないのは私がまだ古いところにいるからで、で先生というのはもしその人が悟った人だったら全く新しい世界を生きているから、古い世界の人間が新しい世界を理解できないのと同じで、ね、だから古い世界から新しい世界へ出ろよっていうことをね言われて、で 今日もね、今日はちょっと随文が主じゃないんですけれども、今日のところも苦見っていうね、苦見っていうのは、旧見ですね、旧っていうのは古いですね、旧時代っていうね、棒を書いて火のですね、そういう古い意見、ね、結局、まあこう、さっとね、悟りを得ざることは、すなわちただ苦見を存ずるゆえなり、要するにお前が何もわからないのは古い意見にしがみついているからだよっていうことなんですよね。だから、今日のね、今日の題は、苦見、まあ旧見ですね、古い意見って書いて旧見って苦見って読みますけども、苦見を手放すっていうね、ふうにしますね。でそして、苦見に古い意見に基づいていたからどうしても気づきっていうのが、理解できなかった、ね、でそれで、じゃあその古い意見を手放して新しい意見というか新しい地平、新しい世界においてどうマインドフルネスっていうのが見えてくるのか、ね、それについてね、今日もね半紙のテキストを今日はかなり丁寧に読みます。英語を読みます。英語の原文が非常にクリアなんですよ。で、私はここに関してはね、もう英語の原文読んじゃった方が早い。これ日本語になると何、ちょっと分からなくなってきてしまうから、英語の原文を抑えしながら、ちょっと読んでいきます、ね。そしたら、今日のところで、マインドフルネスに対する苦見、マインドフルネスに対する古い意見、それは同時に古い誤解なんですけれども、古い誤解、間違った理解がこういうもので、 そうで、それだったから結局マインドフルネスが理解できなかった。ね、で、それに対して、新しい意見ですね、あるいは本当の意見、本当の理解のしはこうなんだよっていうね、この新旧2つの、境をはっきりと述べたいなと思います。ね、もう、ハン氏の英語のオリジナルな原文だと非常にクリアなんだけども、でもこれも何がもう簡単に何がなんだか分かんないような読み方にすぐになってしまう、ね、だからもう絶対に誤解の余地がないぐらいまで噛み砕いて今日は読みますので、ね、ただもうちょっと反論の余地は絶対ありえないぐらいまでちょっとか徹底的に、ね、今日は読んでみたいと思います、ね、そしたらもう今まで気づきって分かるし気づくことが浄化するとかね、バンカーパーフェクトエクアニミティだとか、いろいろあって観察、客観的に見るとかありのままに見るとか、いろんなことを見るとか気づくとか観察するとかヴィパッサナするとか言われてきたんだけども、なんか本当分かるんだけども正直言ってピンとこないよねっていう、その正直言ってピンとこないのがなぜだったのか、じゃあこうすれば本当にピンとくるっていうね、そういうところまで今日はお話できたらもう古い意見を私らは手放せるんじゃないのかなと思います。はい、そういうふうな感じで進めていきますので、ね、でちょっとその前にね、告知だけしておきますと、来週ね、もうこの間、昨日か一昨日か一昨日ですね、お知らせしましたようにようやくね、東京での新しい地球の会が、復活します、で場所を変えてですね、で今まで池袋の金緑市会館ってところでやってたんですけども、今度の日曜日6月の2日からは、代々木のオリンピック記念、青少年センターっていうね、総合センターですかね、ところでやります、ね、もちろん東京オリンピック東京オリンピックって私らは子供の時小学校の時に聖火リレーとかねそういうのを見た、記憶にあって、東京オリンピックでは本当にあれ前と後とで東京ががらりと変わった古い昭和30年代の東京がなくなって、高度経済成長一直線に日本が舵を切った非常に大事なイベントだったんですけど、それを私にとっては当たり前だけど、もちろんオリンピック以後に生まれた来た方人の方が多くなっちゃってね、あんまりピンとこないってことを見たいですけども、その選手村からね出発して、整備をして、今ではそういう総合センターにねカルチャーとかあるいはスポーツとかあるいは泊まる、ね、宿泊とかって、そういうセンターになってるみたいな、ね、非常に楽しみです、ね、ですから私のサイトの方に詳しい案内出てますので、ね、行き方とか、ね、それをご覧になってぜひぜひ来週いらしてください。でそれで今度の新しい地球の会というのは昔とは違って、昔はね午後1時から午後5時まで の, 普通の座禅会、話と法話と、瞑想ですね。で、法話も、新しい地球について考えるという名目のもとで、そういう観点からお話ししてきましたけども、でも普通の座禅会だったんですけども、来週から始まるのはね二部構成になっていて、午前が、東玲子先生によるヨーガトラディショナルアシュタンガヨーガですね、アーサナとプラナヤマと。で午後1時からが今までと同じ私の法話と、瞑想と それと失業と、ね、そういう二部構成になっています、ね。で途中に1時間ちょっとの休憩が入りますの で、まあ、近くにいくらでもレストランとか、ね、ありますので、ね、それでお昼を食べてから午後1時からまたって、ね、いう形で、ね、ですからもちろん、午前と午後まあ、できたら両方出ていただきたいですけれども、ちょっと無理だったら午前だけとかね、あるいは午後だけとか、ね、もちろんそういうのも受け付けますので、ね、ぜひぜひおいてください。それ と、ヨガの方ね、畳じゃなくて、床のフロアなので必ずヨガマットをご持参ください、ね。それでない人は、一本が今ねちょっとヨガマットを新調して今古いのを配ってますので、連絡もらえれば、差し上げますので、ね、ください。はい、そんな感じでね、来週からいよいよ、復活しますので、ね、やってください。来ておいでください、ね。はい、でそれが終わって木曜日からね、6月の6日からいよいよ福島行きます、ね。で、まあ、もう福島ももう散々話してきたからいいかと思いますけれども、一つだけね、ちょっと、新しいとこが決まって、福島だから当然癒しヒーリングっていうのが非常に、強く今回強調してるんですけれども、まあ、もちろんいつも通りの瞑想とそれとヨガと、それは、まあ、いつも見たけでも一般でもやってるのと同じですけれども、それに加えて、ウォーキングメディテーションを本当に森の中でやるとか、ね、あるいは、宿の神さんが本当に山菜を取ってきて、それで健康長寿食っていうね、が出て出ますのでとか、あるいは温泉も調整なしのね、源泉をそのまま出しているね、そういう温泉に24時間使えるとかで、まあ、そういうので普段よりか、リラックスして、心も体も癒されるような、ね、そういう場所にしたいと思ってますけれども、もう一つね、でももう一つちょっと癒しのヒーリングのプログラムちょっと足りないな、でちょっと何しようかなっていうね、ことをずっと思ってたんですけども、ちょっとセラピー的な、ことですね。ということで、まあ、ちょっとね、東さんとも相談して、ヨガのね、の中で非常にそういう癒しの要素が強い、瞑想がありますので、それをね、ちょっと導入しようかなと思ってますね。ですから、まあ、普段の、私がやっている瞑想プラス、ヨガの伝統に基づいた、もうちょっと癒しの要素が強い、瞑想もちょっと、1日 1時間ぐらい、ね、入れようかなと思ってますので、ね、それに興味のある人は、さらにおいてください。で私も今東さんの指導によってちょっとやってますけども、さすがにヨガの伝統の中で磨き上げられてきたものは、ちょっと仏教ではあまり馴染みがなかったような、ね、テクニックを使ったりとかねして、非常に、面白いです。面白いというか、あ、これちゃんとやったら効果出るのは間違いないですからね。そういう、まあ、一方の精神の中でなかなかその時間取れないんですけれども、福島はね、もうそういう大胆に時間を取っていきますので、ね、だからそういうヒーリングというものに興味のある人はぜひぜひおいでください。で、あと、ね、それからもう一つ皆さんの中で、放射能大丈夫かという心配ある方は当然あるのは分かってますね。でただね、私らが行くところは北塩原村っていって裏磐梯 で、で福市のところから山で2つ遮断されているんですよ。だから一切そういうものは飛んできていません、北塩原村にはね。で北塩原村 の、 町役場のホームページ見てもらったらきちんと
あの放射線 の, あの量の、ね測定結果がちゃんと出てますですね。ほとんど、ゼロに近い値ですので、ね、そういう意味であの何も心配 する必要はないですから、ね、あの福島って言っても非常に広いですから、あの、まあ、福井市の近くから、離れたところまで会津の方はもう関係ないですから、ね、その点でもし心配して躊躇している人がいたら、どうぞそれは心配なさらないでと申し上げておきますね。はい、まあ一応そんなもんかな。はい、でそれでね、はい、はい、でそれで、まあまず道元禅師のね話を読んでから、ちょっと見ていきましょうね。っていうのは苦見旧見ね、古い意見ですね。このでこれはどういうことかっていうと、これどういうことかっていうと、簡単なことを言うと、ある人が全く新しい場所に入っていった。そしてそれは新しい経験なんですね。そして自分が今までいたところが、あれは古い経験だった、古いものの見方だったっていうふうに、分かるわけです、ね。その時に新しい、古いっていう2つの、見方ができてくる。つまりそれはいつでも古い、ごめんなさい、新しい場所に入って振り返って、あれは古かったなっていうふうに見えるわけね。だから古いっていうことはもう新しいっていうのを大前提としちゃっていることなんですよ。で、この古い意見を持っている人は全員が自分の意見は古いかと思ってるかというと、思うわけがなくて、思うわけないんですよ。で、ここがポイントですね。だからお前その意見古いぞ、苦見だぞ、ね、旧見だぞ、ね、だからそれを手放せよって言われたって、ほとんどの人には納得いかないんですよ。なぜか古いと思ってないから。なぜかもうそのものの見方しか持ってないから。だから自分がたった一つしか持ってないものを古いって言われたって困るわけですよね。だけども道元禅師みたいな人は新しいところにいて、新しいところに入っていって、そして自分の過去を振り返って、あの時は古い意見を持ってたな、今はそれと全く違う新しいものの見方ができているなっていう、この2つを対比できているわけですね。ここがポイントなんですよ。だから私らがなぜ古い意見を捨てられないのかっていうと、当たり前で新しいものを経験してないからなんですよ。で、それで結局この気づきだとかサティとか、マインドフルネスとかっていうのがどうにも理解できなかったのは、結局本当の、マインドフルネスの領域に入ってないから、入ってしまえば、あ、これが新しい、理解であり、あ、自分は古い、理解をしてたな、で、これで古い新しいだから新しいのを手放すっていうふうになるんだけども、入らないともう古い意見しかガチなくて、だから全てが古い意見で終わってしまうっていうね、そういう展開ですね。で、で結局、要するに仏道仏教を学ぶっていうことは、新しい領域に入っていって、古いものの見方は手放せよっていう、そういうとがポイントになってきます、ね。でどういうことをおっしゃってるかっていうと、こういうことですね。これは、4の7ですかね。ドゥイモブル4の7、これもね非常に有名な、ところの一つで、示してのたまわく学道の人悟りを得ざることは、すなわちただ苦見を存ずるゆえなり、苦見いいですね、旧見ですよ、古い意見ですよ、ね、 古いものの見方ですよ。もとより誰が教えたりとも知らざれども、真というは念慮近くなりと思い、真は草木なりといえば真ぜず。仏といえば、仏と仏ね、仏といえば総合巧妙あらんずると思うて、仏は我略と解けば耳を驚かす。格のごときの執権、執権というのは執着の執に権で、執着したものの見方ですね。父も送電せず、母も教授せず、ただ無理自念に久しく人の言葉に尽きて信じきたれることなり、しかあれば今も仏祖欠乗の説なれば、改めて真は草木といわば、すなわち草木を真とし、仏は我略といわば我略をすなわち仏なりと信じて、本宗を改めさらば道を奪べきなり。個人の曰く、実月明らかなれども不運これを覆う、騒乱もせんとすれども修風吹いてこれを破ると、上官西洋にこれを引いて剣王と悪神とに立とう、今曰く不運王とも久しからず、修風破るともまた開くべし、真悪くとも王の剣強くんば天ぜらるべからず、今仏道を存ぜんこともまた格のごとくなるべし、いかに悪心起こるとも固く守り久しく保たば不運も消え、修風も止まるべきの道理なり、ね、はい。ここではね、ちょっと2つのことについてポイントがあって、まあ、今日言いたいのは前半なんだけども、後半も結構大事だなと今読んで思ったんだけど、どういうことかというとね、前半は簡単な話ですね。なんか仏教を勉強している、あるいは瞑想を勉強している、ね、あるいは瞑想をしている、座禅をしている、でどうしても悟りが得られない、それはなぜ、たった一つの理由で、それは古い意見にとらわれているからだということなんですよ。古い意見にとらわれているからだ、ね、じゃあどういう古い意見って言ったってなんか古臭い意見と思うかもしれないけども、古い意見というのはこの場合はね、まあ、はっきり言って人間世界の常識なんですよ。人間世界の常識にとらわれていて、だから新しい世界に入っていけない。でもまあ常識にとらわれているから常識を捨てろっていうのはなんか、なんていうかな、なんか突拍子もないことをやるとかね、世間で認められていないこと、ああそんなもうつまらない常識だから捨てちゃうとかね、そういうレベルの話ではなくて、もっと、常識もないの、だってこれが真実でしょうと強く思っていることね。で例えばどういうことなの、で真ね、真ってのは心ですよ。じゃあ心って言ったら何なのよって言ったら、まあ、普通に思うのは心っていうのは要するにこのほらいろいろシンキングしてるね、これこのシンキングしている これを心だと、まあ、私は普通思うわけですよ、ね、でそう思っても全然どっから文句出なくて、文句出ないどころか、まあ、世間のほとんどの人はそう思ってるわけだから 100% ね。でそうなんだけども、仏教で全く違うこと言って、心っていうのは草木なんだよ、草木なんだよ、全然違うじゃないですか、ね、だって心でほらこのシンキングすることそのことじゃないのってね、シンキングしたり何かを認識したり何か感情を持ったりいろんな活動をいろいろ自分の心の中で動いてるんだけども、これを心と言ってるんじゃないの、これは古い意見ですか、なんかつまらない世間の常識ですか、じゃないですよね。我々がみんなだって真理だと思い込んじゃってることじゃないですかね。それに対して心っていうのは草木だ、草とか木があれが心だっていうわけね、なんじゃこりゃとなるじゃないですか、ね、でじゃあブッダって一体誰なのよ、ね、仏様って一体何なのよって言った時に、じゃあちょっとね村井さんブッダのことを想像してみてって言ったら、 当然あのもうものすごい数の絵で見てきた、ね、お釈迦様の姿と、で当然後ろから光が放っているね、非常にお優しい慈悲にあふれた、スマイルをされていて、で当然光が、ね、やっている、そういう姿をあの仏様ブッダを、想像してみてくださいって言った時にそういう姿を、想像する。それに対して仏っていうのは何なのかって言ったらば瓦礫なんだ。瓦礫って何かというと瓦とか石ころなんだってね、いう何なんだこれはってなりますよね。だから仏様っていうのはそういう慈悲にあふれた微笑みをして、そして、光を放っている、光のオーラで、包まれているっていうのがまあ普通私は考えることであって、それに対して瓦とか何とかって言われたって困るわけですよね。だけどもどうも、悟りの立場から言うと心っていうのは草や木であり、心、仏様っていうのは瓦とか石ころであるっていうね。で、まあ、これもね、私昔読んだ時、ああ要するにこれってなんかわざと常識外のことを言って脅かしてるんだなっていうねと、まあ、思ってたんですよ。だけどこれなんか非常識なことを言ってるとか、なんか常識をわざと揺さぶるんだとかねっていうようなことを言ってないんですよ。そうではなくて本当に心っていうのは草や木であり、仏っていうのは瓦や石ころである、文字通りの意味で言ってるんですよ、ね。でじゃあちょっと待ってよ、ちょっと待って、そんな全然わかんないじゃないですか、ね。でそれで、でなおも畳みかけて、あなたが心っていうのはほらこうやってずっとティンキングしていることそのものだし、ティンキングの活動だし、仏様っていうのは慈悲にあふれた微笑みと光のオーラにあふれているんだって思っているのは、それは単なる執着したものの見方に過ぎない。そんなことを父親に教わったのか、母親から聞いたのか、そうじゃないだろう。ただなんとなく、みんなのことをいろいろ聞かされてきて、なんか自然とただそう思い込んだだけだろうっていうね、そういう話なのね。何の根拠もないだろうってね。誰かから正確に正式に教わったのかっていうとそうでもないね。でそれでじゃあ、悟りの立場から言ったらどうなのかって言ったらば、心っていうのは草や木であり、仏様っていうのは瓦とか石ころである、ね。これが、悟られた人たちの、決定的な説なんだ、ね。そしたらば、自分の今までの古い、ものの見方を手放して、この新しいものの見方を受け入れていくことが、本当に仏教を学ぶことなんだっていうことね。だからここでも30メートルの竿の先から一歩手放しているわけですね。でそれで、でここも一つですね。でもう一つの、がもう一つちょっと面白くて、ここは何て言ってるかというと、太陽とかね、お月様っていうのはもうはっきりとした存在としてある、だけれども、時々雲が流れてきてそれを隠してしまう、ね。そして何て言うかな、あの蘭の花がね、咲こうとしていても、それを秋風が、それを、破ろうとしている。だから、それは賢い王様と 悪い大臣のようなもんで、賢い王様がいても悪い大臣がめちゃくちゃにしてしまう、ね、でだからせっかくいいものがあったとしてもそれが隠されてしまったりそれが壊されてしまったり、する。だけども、そういうことは多い。だけども、でもそんな、雲が隠すことなんかそう大したことないんだってこと。それから、秋の風にやられたとしてもそんなことで、ダメになるんじゃなくてもう一回咲くんだってこと。そして、とんでもない大臣がいていたとしても王様さえ賢くやったれば、必ずどうにかなるんだってこと、ね。だからそれと同じように仏教を勉強している人間は、そういう雲が出てきたり秋風が吹いてきたとしても、とにかくやっていさえすれば、その雲もやがては消えていく、秋風もやがては止まっていく、っていうことですね。でこれね、まあ、なんとなく道徳的な話で、あまり面白くないかもしれないね。最初の話の方がもっと面白いじゃないですか、ね、心っていうのは草や木なんだとか仏っていうのは体なんだとかなんかいかにもなんか善っぽくって、ね、でだけど2番目の方はなんかちょっと道徳的に聞こえて面白くないかもしれないんだけども、両方とも大事ですね。っていうのはそのなんていうかな、まあ、私がこんなことをやっていてやっぱり一番ちょっとがっかりするのはいいところまで行っていながら急にガクンとなってそれでもうやめてしまう、ね、ことがあまりにも多すぎるのね。せっかく精神で何かがはっきりしたのに、はっきりしたその何かを大切に大切に育てることがなくていつの間にか何かに元のあれに飲み込まれていってしまう。その、そういう感じなんですよ。要するに、せっかく、ね、いろんなことをやって健康になりつつあるのにまたなんか酒飲んじゃったりまたなんか不思議なことして一気にまた病気に戻るっていう。医者としてせっかく患者さんを治療してきたのにまた患者さん自らのあれによってまた病気に舞い戻るっていうね、ようなことが本当に、あまりにも多すぎる、ね。だから今私らは、ある今までの古い考え方から新しい世界へジャンプしようとしているわけなんですよ。そしてその新しい世界っていうのは古い考え方からすれば全く理解できないような世界なのね。だからこの古い世界の方へにとどまっていこう、新しい世界の方へ踏み入れるのをギュッと後ろの方へ引っ張ろうとする力が強烈に働くっていうのはもちろんわかるんだけれども、じゃあまた元の木阿弥で昔のような生き方をあなたはしたいのってね、言いたくなる。そうではなくて本当に一歩を踏み出すんだったらばきちんと一歩を踏み出して前へ進んでいかないっていうね、ことをまあ本当に申し上げたいわけね。ではじゃあどういうふうに古い考え方から新しい考え方へ進んでいくのか、あるいはどこがどう古くてどこがどう新しいのかっていうね、というようなことを、マインドフルネスっていうことを手がかりにしながらねちょっと、見ていきたいと思います。でここのところの心は、草や木なんだっていうこと、仏様っていうのは瓦なんだっていうこと、これが本当に鍵になってきます。これ前も言ったけども、今さっきも言ったけども、これ私 まあ、私もこんな、これもう30年前から読んでるんだけども、これ昔はね、やっぱり、ああ、これなんかわざとなんか、突拍子もないことを言って、わざと、なんていうか、世間の常識が外れたようなことを言って、まあ、要するに脅かすためのレトリックなんだな、なんて思ってたんですよ。だけどもそうじゃなくて、本当に心っていうのは草焼きであり、仏様っていうのは、河原であるっていうね。これ本当です。これは別に、びっくりするような、常識をわざと揺さぶるためのなんかレトリックのための表現とかじゃなくて、ただ1冊1は2ですねっていうのと同じような心理ですね、ことです。じゃあなぜ、心は草木なのよ、ね、仏様っていうのは瓦なのよっていうね、ところ、そこをきちんとね、理解していただきたいなと思ってます、ね。はい。で、まあ、今日のところが、まあ、今からお話しするところが、理解していただけたら、あ、本当に、仏様、心というのは草木であり、仏様というのは瓦であるというのが分かるかと思います。ですか？はい。はい。で、それがね、最近ね、ちょっとセラピストの人たちとお付き合いがあって、なんかやたらにあの本を送っていただいちゃってなかなか読み切れてないんですけれども、まあ、つい昨日送られてきた本で、アクトって何かと、アクセプタンスコミットメントセラピーっていうの見たね。 A がアクセプタンスで、 C がコミットメントで、 T がもちろんセラピーの、ね、役で、そういうセラピーが今一番新しいセラピーの一つみたいなんですけどね、まあ、それの非常に詳しい講座の本をいただいて、まあ、今から読みますけども、でその、表紙のところにこんなことがあって、これはやっぱり すごいなって、どういうことかというと、心理的苦痛の底なし沼から抜け出すために心との新しい付き合い方っていうねすごい大事だなと思って、で心理、もう一回言います、心理的苦痛の底なし沼から抜け出すための、心との新しい付き合い方ってね、まあまさに一方案が毎週話しているのもまさにこのためですね、皆さんの心理的苦痛の底なし沼からね抜けてもらうために、心との新しい付き合い方で、じゃあどうやって付き合うの、心は今日の文脈で言えば心が草や木であるとわかること、これが心との新しい付き合い方ですね。無理やりつくあれすればねじゃあなぜ心が草や木なのよ、私は心っていうのずっとこのうわーって考えたり thinking していろんな感情が湧いて、この精神活動を心だと思ってたんだけども、草や木って言われだったら、草や木ってあれじゃないですかね、アジサイ今咲いてるけども、アジサイが心なんですか、なんじゃそりゃじゃないですか。で一方の庭にも石ころ落ちてるけども、あの石ころがブッダなんですか、なんですかそれ。だけど、アジサイが心である、一方庵の庭の石ころがブッダであるって分かったときに、心理的苦痛の底なし沼から出れます。出れます。本当に。冗談抜きで。ね。じゃあ、それどういうこと？ね。今日はそこをもう、as clearly as possible にね、お話しします。っていうか、藩士がね、本当に as clearly as possible に書かれているんだけども、ここまで書いたらもうこれで終わってるだろうってね、と私思うんだけど、全然終わってないんですよね。なんか未だにみんな気づきとか、マインドフルネスとかサティに関して、まだ本当理解してないし、ね。はい、これね、今から読むのは、前も読んだけども、もう繰り返し繰り返し読みますよ、ここね。 これもトランスフォーメーション&ヒーリングという非常に有名な本で、これももちろん四念処境に対する、絵のコメンタリーですね。いいですか。でこれもちろんすでに島田さんたちがね、山畑さんと島田さんとによる、訳が出てますけれども、今日はねちょっと原文をそのまま読ませていただきます、ね。でどういうことかというと、でこれがねチャプター6ですね、なんですね、はい。でどういうことかというと、私ら、気づきっていうことでどんなことを言われてきたのか、ね、でヴィパッサナーってことでどんなことを言われてきたのか、みんなどう教わったんですか。ヴィパッサナーって何でしたっけ。今自分の目の前で起こっていることをありのままに知ることである、客観的に知ることである、そして執着とか怒りとかを持たないで一切反応せずに知ることである、それも細かく知ることである、瞬間瞬間知ることである、ね、っていうようなことを教わってきた。でそれはもちろん 100% 正しいけども、100% 正しいんだけれども、でも実は半分のことしか言ってない。でもう残り半分があって、この残り半分がきちんと理解できなかったから、このもうその今言ったようなことも理解できなかった、これは本当に裏表の関係になっていて、この表の部分しか理解してないから、この裏の部分が理解できてない、だから客観的に知ることなんだとかね、愛のままに知ることなんだとか、パーフェクトエクアニミティで、好き嫌いなしに知ることなんだとか、っていうことの本当の意味がやっぱり理解できない。じゃあどういうことなの。でそれで、今日もずっと言ってきたように、古い意見と、新しい意見があって、仏教というのは常に新しい世界に入っていくことなんだ、古い世界ではないんだってね。では古い世界ってどういう世界ですか。簡単ですね。一言で言うと、私があって世界というものが私の外に存在しているっていう、そういう世界です。わかりますね。要するに、サブジェクトとオブジェクトが分かれている世界です。そして世界って言ったって、私がなんか世界のあるわけじゃなくて、私の体とか私の心とか私の感情っていうものすら、我々はそれを自分の外に置いて見ることができる、ね、なぜ。それはあくまでも主体と客体が分かれた世界で見ることになるから。だからそういう主体と客体が分かれた、客体のところに自分の心を置こうが、感情を置こうが、体を置こうが、ごめん、普通順番だと体に感情に心ですけどもね、置こうが、それ以外のなんか客観的な、ね、もの、この床柱とか畳とかなんとかさんとかね、ものを置こうが、みんな同じで、結局それは、あくまでも主体と客体が分かれた世界で、主体の方が客体を観察しているっていうことになります。そしてその客体の方に、それが体だろうが感情だろうが心だろうが、その他諸々の、ね、外の世界にあるものだろうが、結局みんな同じで、 で、そういうふうにして主体が客体を観察しても、それは気づくことでもマインドフルネスでも、サティでもヴィパッサナでもないっていうことなんですよ、一言で言うと。で、だってこんな説明なかったじゃないですか。どういう説明があったんですか。観察、客観的に観察すること、ありのままに観察すること、好き嫌いなしに観察すること、ね、科学的に観察すること、ね、でしたね。だから今までのヴィパッサナの説明の中には、この一番大事なマインドフルネスの急所が実はなかった。で、その急所を指摘してくださっているのは今この半紙の言葉ですね。で、要するにもう一回古い新しいってやりますよ。で、道元禅師に習って、で、古い世界の見方っていうのはあくまでも主体と客体が分かれた世界です。そして主体、主体と客体の客体のところに自分の心も入りますよ。自分の心を、自分の心っていうものを、こういうふうにして私が自分の心を見るとか、私が自分の感情を見るとか、私が自分の体を見るとかっていうふうこともできる。たとえそれが自分の心であったとしても、それはやっぱり主体と客体が分かれた世界で見ていることになるから。そしてもちろん自分の心、体、感情以外のね、さまざまなものを当然見ることもできる。だけどもそれは全部古い考えなんだってこと。道元禅師言えば苦見なんだってことね、旧見ですね、古いものの見方なんだってこと、ね、じゃあ本当の仏祖の欠乗の説明、本当の、全く新しい見方というのは一体何なのよっていうことなんですよ。だからこの古い、古い新しい、この2つをきちんと押さえてください、ね、で、今から半紙はこの新しい、ものの見方の説明をしていきます、ね、いいですか。で、どういうふうな説明の仕方をしているかというと、それが全てのね、物質的なものだろうが、肉体的なものだろうが、心理的なものだろうが、全ての、そういう観察の対象であるダルマですね、それは、オブジェクト・オブ・マインド、心の対象である。だけどもそれは、心とは別なところに、存在していることを意味しないってことね。つまり、はい、マインドがあります。そしてマインドの外にこういういろんなものがあります。そしてマインドがこれを観察しますっていう話ではないってことですね。ですか。そして、ご存知のように、サティパタナでは、まずサティの対象が4つあります、ね、カーヤ、ボディですね、体ですね、ベダナ、フィーリングですね、でチッタ、マインドですね、心ですね、そしてダルマ、ね、この4つ、これ簡単でしょ。これ簡単で、要するに自分というものを3つに分けちゃってるわけね。体と感情と心って、で、そしてそれ以外のダルマってしてるわけですね。だから全部、要するに世界全てってことを言ってるわけですよ。ね、で、で、そういう4つのものを対象にして我々は今からヴィパッサナするんだ、マインドフルになるんだってことを言ってるわけ。だけども、それでいきなり急に矛盾が出てきてしまうわけね。どういうことかというと、マインドとマインドのオブジェクトね、が実は、 一つだから、一つだからってどういうことかっていうと、マインドがあります、マインドの外にオブジェクトがありますっていう、そういう関係にはなってないからね。そういう関係にはなってないから、でどういうことかっていうと、私らがこの何か、ヴィパッサナの対象を見ているっていう時には、はい、マインドがあります、ヴィパッサナの対象があります、でマインドがヴィパッサナの対象を見てますなんてことが起こっているわけではなくて、実は、マインドっていうのは実はマインドを見てるんだってことになる。なんじゃこれ、なんじゃこれですね。でそして仏教においてダルマっていうのは、仏教においてダルマって言葉は、心の対象であったり、心の内容っていうものを意味している。そして、このダルマをもっと分析していくと12に分けられて、でそれが、6つですね。言に微絶心に、だから目とか、ね、あの耳とか、そういう感覚器官ですね、6つの感覚器官と、そしてその感覚器官が、認識するもの、ね、目だったらば、そういう色を認識して、耳だったらば音を認識するね、あ、色というか形を認識して、耳だったら音を認識して、鼻だったら匂いを認識するね、そういうふうに感覚器官と、その感覚器官の対象であるから6プラス6で12、ね、なる。で、だけどもこういう認識するっていうことの、客体と、主体っていうのがバラバラには存在していないってこと。つまり主体があります、客体があります、はい、主体が客体を認識してますとは言えないっていうこと、ね、で全て、起こるものは、全てが、心の中で存在している。でそれを経典的に言えば、全てのものはマインドである、で全てのものは意識である、まあこれも完全に有識の話ですけどね。そして南伝仏教の方でも、この、マインドというものが全てのダルマの源であるっていうので、ことは明らかでってことも言ってるわけですね。でちょっと、ね、まあ、これ説明後でずっとしていきますけどね、で私らので、それでいよいよちょっとまだ分かんないでしょ、何がなんかね、普通に何かを観察するってことは、観察する主体があります、観察される客体があります、そしてこの主体が客体を観察している、だからあくまでも主体と客体が分かれた世界での話だと思い込んできた。だけどどうもそうじゃない、主体と客体が一つって言えば困るじゃない、だって主体と客体違うんだしね。なんか全然分かんないですね、はい。でそれ でどういうことかっていうと、そしてで今じゃあ私らが、まあ、とにかくなんか観察するってことの意味がなんかどうも私らが理解してたのとは違うらしいってことだけは分かったんだけども、でそれで今マインドフルに観察しましょうってことにいよいよなってきた、ね、でマインドフルオブザベーション、この言葉の意味のすごさって分かりますかね。なんか要するに、バラバラしないで、なんか丁寧に見ればいいんでしょうっていう話ではないんですよ。 そうじゃないんですよ。だから観察するっていうことが、だって皆さん何十年間物事を観察してきたじゃないですか、ね、で今ヴィパッサナを、ね、ここにいる全員、このポッドキャストを聞いている全員がヴィパッサナ興味持ったんでしょ。ヴィパッサナって何でしたっけ。観察するじゃないですか。だって、ね、村井さんだってもう何十年間人生の中で観察してきたわけ で村井さんがヴィパッサナに興味を持ってさあ私これからヴィパッサナしますって言ったって、何十年間やってきた観察と今から始めようとする観察どこがどう違うんですか、ね、いやだってそんなこと言ったらヴィパッサナって呼吸とかあの体の感覚とかだから、だから私ヴィパッサナになるんですって言ったって全然意味を持たないんですよ。だから皆さんが何十年間観察してきたわけね、人生の中で。でそれと何十年生きた後でよし私はヴィパッサナ瞑想するぞって思って、ヴィパッサナって何だっけ、あ客観的に物事を観察することかって言ってヴィ、まあ、パッサナ瞑想を始めたはいいんだけども、どうも何十年間やってきたあの観察と今始めた観察の意味が違いがよくわからないっていうね。ってことになっちゃうわけね。でだけどもじゃあどういうふうにここがどうなるかっていうと、これはマインドフルオブザベーションになるわけ。オブザベーション観察ですよ。だからマインドフルに観察すること。ああそうかそうか、今までは雑に観察していろいろ気が飛んでたからあれは全然世俗的な観察の仕方であって、今私がやろうとするのはもっと丁寧に観察するんだな、吸ってること吐いてること、よし右足左足ね、右足がのかかとが床についたとかね、そういうふうにもっと今まで雑だったけどもっと丁寧にやればヴィパッサナになるんだなってね、それがマインドフルオブザベーションの意味なんだな、わざわざマインドフルっていう形容詞をつけた意味なんだなとまあ普通思ってきたわけね。全部違います。全く違う。そういうことじゃない、違うんですよ、ね、だってそんだったらそれまだ常識の範囲内のことですよ。で今までなんか気が散っちゃってたけどもう気が散らさないようにしてもっと丁寧に見るぞっていうぐらいの話じゃないですか。今まで雑に料理してたけどちょっとねパートナーのために丁寧に料理しますって話じゃないですか。そんなこと言ってんじゃないんですよ、ね、じゃあマインドフルオブザベーションって言った時、ね、今までの皆さんの人生の中でオブザベーションしてきたわけ、観察してきたわけだけど、今マインドフルにオブザベーションするぞってした時のマインドフルっていうのはただ単にもっと丁寧に見るぞっていうレベルの話なのかっていうとそうではない、全く違います、ね、でどういうことかっていうと、まあともかくとしてそういうマインドフルに観察するぞってことでどういうことを観察するかって言ったら、それが息であったり、なんかかかとをね、かかとよくやりますよね、かかとが今地面につきました、離れましたって、ね、まあ、今も私はこの法話が終わったとすぐやりますけども、ね、そういう、まあ、いろんなものがあるいは感情を観察するとか、ね、いろんな心の働きを観察するとか、ね、まあ、そういういろんなものがありえるじゃないですか、ね、だからそういうものが物質的な、ね、ものであろうが心理的なものであろうが、あるいは体の中で起こっている肉体的なものであろうが、そういう対象は何であれどうでもいいんですよ。でも一番大事なことは、それは私らの心の外に存在しているものではなくて、私らの心と離れて存在しているものではない、ね、ことですね。だから要するに何かを観察するって言っても、観察の対象が観察する心とは、独立して存在しているものではないってことなのね。でそれは まあ、そこで右手と左手が握手して一つになりましたというね、ことですけど、ね、はい。でどうもなんか話としてはなんかすっきりしないですよね。何をこれ言いたいわけ、でじゃあちょっと続けますね。でじゃあ観察する主体の方は何なのかといったらば、それは、マインドフルネスである。そしてマインドフルネスというのは、我々のマインドから来ている。そしてそれは、マインドフルネスというのは、光を照らし出すという機能と、そして何かを根本的に変えるという機能を、そういうものを持っている。で例えば我々らがマインドフルに呼吸を見たときに、その呼吸っていうのは、意識した呼吸になる。つまり普段は何にも考えず、あの私らの体が勝手に吸ったり吐いたりしてるんだけども、今私らは完全に、吸ってること吐いてることに気づきながらの呼吸になる、ね。そしてそうした時にマインドフルネスっていうのは、光をね、息に対して、当てて、そして、この忘れっぽさっていうのは気づきに変えていく。そしてそれは、その呼吸に、安らぎに満ちた、そして癒す、質を与えていく。そして、私がもう一度何言ってるかというと、マインドフルに呼吸を見たときにですよ。それと同じようにマインドフルに体を見たとき、マインドフルに感情を見たとき、同じようなことが起こる、ね。だけどももう繰り返し言うけども、このマインドフルに観察しているときに、その心っていうのは対象から独立してところに見てない。ではどういうことかしてるかというと、対象の中に入っていっている。そして対象の中に入っていって、対象と一つになっている。でそして、で一つに、なるって言っても、一つになってなんかわけわかんない状態になるんではなくて、同時に一つになっていっても、物事を認識するっていう作用は働いていて、そして、根本的に変える。つまり呼吸を認識しているとき、呼吸と一つになっていっても、呼吸をしっかり見ていて、呼吸を、変えていくことができるんだ。で、それを本当に理解しようと思ったらば、我々は、対象の中に入っていって、対象と一つにならなきゃいけない。我々は、でもし、対象の外に立っている限り、私らは、対象を本当に見ることも理解することもできない。だから、観察するっていうことは実は、対象の中へ入っていって、物事を根本的に変えることなんだ。でそれをどういうことかっていうと、これも私が繰り返し繰り返し言ってるけども、このサティパタナスッタの中でも言ってますけども、体を見なさい、感情を見なさい、心を見なさい、ブッダは言われてるけども、もっと詳しくどう言われてるかというと、体の中で見なさい、フィーリングをフィーリングの中で見なさい、マインドをマインドの中で見なさい、ダルマをダルマの中で見なさい、 とお釈迦様がはっきり言われているわけなんですよ、サティパタナスッタの中で、ね。なんだけどもこの体を体の中で見るっていうことの意味が全然分かんなかった、ね。でどういうことかっていうと、体を体の中で見るってことは体があって体の外から見るんじゃないよ、体の中に入って見るんだよっていうことね。ってことは単なる観察者じゃなくてもう中に入っちゃってるんだよってことね。そして外に立つんじゃなくて中に入った時にトランスフォーメーションっていうのは起こるんだよっていうことですね。でそういう、ことをベアオブザベーション、ベアっていうのはベアフットっていうのは裸足ってことですよ。で裸のオブザベーションなんだ。でどういうことかっていうと、裸ってどういうことですか。でなぜ裸っていうかっていうと、もう完全に何にもない状態だから、好き嫌いっていうのがなくてもうありのままに見ているから、ね。でその時に、そういうふうに見た時に我々は、気づきの対象に対して、影響を与えているんだ。でどういうことかっていうと、例えば、吸う息がきちんと吸う息に見えた時に、吸う息が非常にはっきりしてくる。そして、その時にマインドフルネスが息の中に入り込んでいる、ね。そして、それを続けていくと、もうすでに、見るものと見られるものとの間の二元的な別れがもうなくなってくる。そして気づきとマインドフルネスと呼吸というものが一つになる。そして私と私の呼吸は一つになる。で呼吸が静かな時、私が静かになる。で、それと同じようなことが、同じことでも言える。で、もし我々が感覚に侵されて、欲望のままに生きていたときに、その時はマインドフルネスが、そこにはないんだってこと。ね。本当にマインドフルネスがあった時に我々は何も恐れることはなくて、そしてオブザ、観察の対象は非常にクリアで、そして全てのものが明らかになる。だから、本当の意味でのトランスフォーメーションが起こる。で、もう我々を縛ることはもうない。その時、マインドフルの対象がクリアになった時にマインドの方もクリアになる。で、マインドの対象がをきちんと見たときに、マインドそのものもきれいに見える。で、そのときに、観察の対象がその本質を見せたときに、マインドの方も、最も、深い知恵っていう本質を見せる。でその時に、主体と客体という認識はもう離れていないっていうねことなんですよ。はい、もうこれはっきりしてますね。どういうことか。多分ねこれそれでもまだなんかピンとこない人がいると思うので、あと一気に10分でまとめますね。これ簡単なことなんですよ。 私の説明だともうちょっと分かりやすくなると思いますね。どういうことかというと、ここで今ずっと何を否定してたかというと、要するに主体と客体が分かれた世界で主体が客体を認識するのが観察ではないよってことを繰り返し繰り返し言ってるわけなんですよ、ね、でそれで主体と客体は中へ入んなきゃいけないってことを繰り返し繰り返し言っていて、で中へ入った時に、その時にマインドフルネスっていうのが非常に大きな影響を与える。でそれで、そこから、いろんな静けさとか喜びだとかね、そういうものが全部生まれてくる。で呼吸っていうものも、根本的に変わってくる。で荒っぽい呼吸から静かな呼吸になるとかね。ってことは要するに何、要するに中へ入っちゃえばいいのかって話なんだけども、ちょっとね、もうちょっと付け加えればもっとクリアな説明ができます。でちょっと今付け加えますよ。でどういうことかというとね、主体と客体を分けているものは何なんですか。簡単ですね。皆さんの thinking mind です。 thinking mind、 そして thinking mind が働いている世界っていうのは主体と客体がいつも分かれた世界なんですよ。ここまでいいですね。でその客体の方に、自分の体も感情も心もそれ以外のものも全部含まれていて、で そういう分かれた世界でいくら観察をしてもそれはマインドフルとは言えないってことを繰り返し繰り返し言っているわけ。そしてその対象と主体が一緒だとか何とかかん、ね、まあ、繰り返し言われてるけども、これ何なのよって簡単な話なんですよ。でどういうことかっていうと、皆さんはThinking mind が脱落する、 Thinking mind が脱落して、脱落した世界の中へ入っていく。でその時に Thinking mind が主体と客体を分けていたから、もう分けていたものが ない世界だから、分けていたものもうないんだから、主体と客体が分かれていない世界へ皆さんは自然な形で入っていく。でその世界へ入らない限り、マインドフルネスっていうのは成り立たない。なぜ、マインドフルネスというのは、主体と客体が分かれた世界での話ではないから。じゃあなぜ、そんな世界へ入れるの、簡単ですね、皆さんが本当に体の感覚を見たときに、一般的のメソッドを使えば体の感覚の海の世界、海の中にダイビングしたときに皆さんの thinking mind は脱落する、ね、これは、簡単に経験できると思いますね。右の手のひらの中で強烈に感じているものをもっと広げていって、体全体の中に広げていけば、そしてその、微細なエネルギー、微細な感覚の中に飛び込んじゃった時、皆さんはただ微細な感覚を感じるだけであって thinking mind は脱落している。で脱落した世界では主体と客体とが分かれていない。だけどもじゃあ皆さんは、無意識になるのかっていうとならないで、でその脱落した世界には何があるかっていうと、実はマインドフルネスがある。何もかもクリアに見えている世界がある。だけどもこのクリアに見えているっていうのも主体と客体が分かれた世界でクリアに見えているんではなくて、もうその差がなくなった世界で物事がクリアに見えている。それが呼吸がきれいに見えるってことの意味ですね。呼吸がきれいに見えるっていうのは、私がお猿さんのような、私の心がようやく落ち着いてきて呼吸っていうものにずっと見続けているっていうことではない。お猿さんが改心をして、お猿さんがネイチャーを変えて、今まではぴょんぴょんぴょん飛び跳ねていたのがもう飛び跳ねなくなって呼吸をじっくり見ますっていう話ではないってことですね。そうではなくて、お猿さんはもうとっくの昔にいなくなっている世界なんですよ。いいですかね。でその世界に入った時に、皆さんは呼吸だろうが 体の感覚だろうがベタな、ね、感情だろうが心だろうが、それがただ見えている世界ですね。だけどその時俺が体を見るとか、俺がチッタを見るとか、俺がダルマを見るってこと、そういう俺はもういない世界、でその時に俺がいる限り、皆さんはどうせこの俺っていうのは好き嫌いが非常に激しいんですよ。俺は好き嫌いが激しい。だからこの好き嫌いが激しい俺の好き嫌いをなんとか抑え込むってことではないんですよ。そんなことは無理です。でこの好き嫌いが激しいわがままな俺がいる限りはどうにもならないね。でこの結局この俺がいなくなるから、皆さんは対象に対して好き嫌いがない。ある瞑想のヴィパッサナの先生的に言えば、パーフェクトエクアニミティが成り立つ、好き嫌いがなくなった状態ですね。そしてある表現を使えばベアオブザベーション、裸の観察が成り立つ。裸っていうことはもうただむき出しにして、判断抜きにして、ただもう見えている世界だから、それを好きだとか嫌いだという余裕はもうないってことが成り立つ。でもこれはみんな Thinking Mind が落ちた世界での話ですね。でその時にもう主体と客体がもうないから、それを繰り返し繰り返し、マインドとダルマは一つなんだとかね、そういうことを言われてるんですけども、ちょっとマインドとダルマ一つなんて言われたって分かんないでしょう。それか今私が説明したような Thinking Mind が落ちた世界って言った方がはるかに説明としては分かりやすいかと思います、ね、でその時に、いろんなことが起こります、人ここでトランスフォーメーションってことを散々言われてるけども、でその時に例えば呼吸を見た時に、その呼吸はもちろん穏やかになるし、皆さんの中に非常に強い安らぎの気持ちが広がってくる。どうして？簡単な話ですね。なぜ皆さんが今まで苦しんできたかっていうと、別れた世界を生きてきたから。で別れた世界で生きている限り、皆さんは好き嫌いから離れられない。で今別れた世界を出たから好き嫌いがもうなくなった。だから、皆さんがそういう世界で、吸う息吐く息が見えた時に、皆さんの好き嫌いがなくなって、で好き嫌いがなくなった時に、非常に強い安らぎがそこでは広がっていく。たったこれだけのことですね。だから、古い剣、苦剣で、旧剣何なのかといったらば分かりますね。サブジェクトとオブジェクトは分かれた世界で何かを認識していること、ね、だけどもそうじゃない、もう Thinking Mind が落ちた世界へ行っている。そしたら当然今、目の前のアジサイを見た、ね、そしたらそれは俺がアジサイを見ているってことはもうない。アジサイだけがただ見えている世界、ね、アジサイだけが見えている世界だから、アジサイが綺麗だって言った時に、綺麗なアジサイが存在します、私がいます、私が綺麗なアジサイを見てますっていう世界ではなくて、綺麗なアジサイがただある世界、ね、だから心というのは草木、心、心というのはアジサイなんだというのはそういう意味ですね。で仏って何なんですか？そういう真実のあり方じゃないですか。でその時に今、瓦が、お寺の瓦がある。でお寺の瓦が、お寺の瓦が存在し、客観で存在してます。で私の観察者として私がいます、観察者として私がお寺の屋根を見てますなんて話ではない。もうそういう Thinking Mind が落ちている。だから瓦が現れた時に、そこにはもちろんそれはブッダの現れとして瓦が存在している。だからブッダは瓦である、瓦はブッダであると言っても 100% 正しいってことになります。ですかね。でこれは全然別に神秘の世界でもなんかこれものすごい30年修行しないと分かんない世界でもなくて、もう今この後ウォーキメテーション行きますけれども、ウォーキメテーション行って吸ってる息吐いてる息に気づきながら行って稲村の海を見た時にもう皆さんは、海がそのまま皆さんの心であり、海がそのままブッダであるという世界へ入っていきます。いいですね。でここら辺がマインドフルネスというものの急所 でこれを理解、するためには、2つの条件が必要 でそれを日本と韓国とが満たしている、ね、こう説明していけば完璧にもう理解できるはずです。でだけども大乗仏教だけだとね、どうしてもそこが分からなかった、気づきっていうことが見えなかったから、気づきっていうものによってそういう主体と客体が離れた世界に入っていけるなんてことが理解できなかった。だからでそしてまあ一部のね大乗仏教の人が誤解してるけども、気づきっていうのはなんかティンキングみたいに主体と客体が分かれた世界で気づくのかっていう話と受け取ってるけども、そんなのが気づきであるわけがない。気づきっていうのはあくまでも主体と客体が脱落した世界で対象がただ現れているだけの世界ですね。はい、そうすればだけどもそれはぼわぼやっとしているわけでもなく、明確に全てのものに気づいている、そういう意識のあり方がある、ね、そこがまた分からなかった。なんか手放しちゃってなんかボケーっとするんだと思ってたし、我々はで一方では主体と客体が一つになったらもうボケーっとなんか溶けちゃってなんか夢心地ですとかねっていうふうに誤解するか、あるいは主体が客体を観察するぞっていうのが気づきだと思い込んでいた、ね、この二つの、誤解をから解放された時に私らは初めてマインドフルネスっていうものの真実を知ることができる。はい、でそういうことで、これが苦険というものをどうやって手放すかということですね。はい、でだからそういうマインドフルネスに関するすべての古い意見、古いものの見方を全部手放しましょう。ですね。だから、今日の第2、苦険を手放すって言ったけど、苦険を手放すだけじゃちょっと分かんないので、まあもうちょっと補ってマインドフルネスの苦険を手放す、苦険で旧ですね、古いね、険を手放すしましょう。そしたら全く新しい理解にが始まると思います。はい、じゃあ一応そこまでにして、四条無辺誓願堂に行きましょうね。四条無辺誓願堂、煩悩無尽誓願壇、法門無量誓願学、仏道無常誓願場、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願壇、法門無量誓願学、仏道無常誓願場、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願壇、法門無量誓願学、仏道無常誓願場。